鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今日の鉄道鉄子の部屋はオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、まあ、毎年恒例なんですけども、はい、青春18切符、
はい、
それと青春18切符北海道新幹線オプション券が、まもなく発売になります。はい、でこれはですね、全国の JR 路線の、まあ、普通あるいは快速列車の自由席ですね、はい、あとは、まあ、BRT って言って、もともと線路が走ったところをこうバス専用のがあるんですけども、とかあと JR 西日本の宮島フェリーとかですね、こういうのがこう乗り放題で、3日間用と5日間用があります。
はい、
で利用期間は12月12日から来年1月12日まで、3日間と用と5日間用とも同じです。で値段なんですけども、3日間用が1万円で、5日間用ですと12,050円と、これ1万円なので、釧路から多分北見とかエンガルとかあの辺まで行っちゃえば普通列車ですよ、はい、あ、もうそれだけでも元取れちゃうっていうですね、はい、でしかも3日間用あるいは5日間用ですからいいんじゃないかなと思います。それで北海道新幹線ですね、これを乗る場合にはこのオプション券っていうのがあって4650円追加すると、乗ることができます。なお発売はですね、11月28日ですからまもなくですね、
はい、
発売になります。で詳しくはJR 北海道のホームページのニュースのページっていうんですかね、プレスリリースのところを見ていただければというふうに思います。
はい、まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋になりますが、はい、メッセージが、
はい、
届いておりますので、はい、ご紹介いたします。は
い、
こちらはラジオネームゴロゴロさんです。
はい、はい、ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
どうもこんばんは。
星さんと斉藤さんの楽しそうな鉄道話につられて毎週拝聴しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日兄の孫が、はあ、千葉から北海道を巡る鉄道の旅をしたいという願いに、ママの5日間乗り放題を利用してきました。
お
その子はまだ6歳なのに、はい、大の鉄道ファン。
あ、将来楽しみですね。
有望です、
はい。
早朝に千葉から出発して旭川に泊まり、
はい、
旭川を拠点に2路線ほど乗った後、
はい、
次の日には網走に行き、
はい、
そこから釧網線で釧路に入り、家に一泊、
はい、
家ではプラレールを部屋中作り上げ夢中でした。翌日は函館まで行き、
はい、
そして千葉まで帰ったようです。
あら、
子供は元気でしたが、ママの方はクタクタでしたよ。
まあそうでしょうね。
電車では必ず一番前で立って、
はい、
運転席を見続けていたそうです。
はい、
将来は星さんや斉藤さんに負けないぐらいの鉄道歴になるかもですね、
はい、
ということで、こちらゴロゴロさんからメッセージいただきます。
もう将来もう決まったようなものですね。
いや、もう目に浮かぶようですね。
ぜひこの番組を続けていただきたいと思います、ね。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、ですね、今週からはですね、ちょっと JR 貨物のお話をしたいと思うんですよね。はい、で、JR 貨物は、釧路でいうとですね、新富士駅から、
はい、
まあ、毎日、ほぼ、2往復の貨物列車出てるんですけども、はい、で、なんとですね、先日、JR 貨物北海道支社さんのご好意でですね、貨物列車に乗ることができましてですね、まあ、ちょっと私の仕事もあるんですけど、添乗することになりましたので、その模様をですね、私の今回はですね、音ちょっとなしで、
はい、
私の言葉だけ、拙い表現だけですね、ちょっとご紹介しようと思うんです。で、乗ったのがですね、 10月末の北旭川から、はい、北見までというですね、あの2つの大きな峠を越えていくんですよね。で、あのたまたま、これに、まあ、乗りませんかって来た前、あのその前にですね、ちょうどあの北見と紋別で、ちょっと所用があったもんですから、はい、ちょうど行ってて、あ、こりゃいいなっていうんで、あの紋別から、まあ、車で北見まで、夕方に出てですね、で北見の駅前に車を置いて、であの北見からですね、あの夜、午後6時40分、まあ、18時40分発の旭川行きの特別快速大雪というので、はい、でこれまで旭川に行こうと思って乗ったんですけども、なんと動かないんですよ。でこの日ですね、すごい、雪と風で、はい、もう倒木がその石北本線にあってですね、はい、もうまず30分遅れて出たんですよね。で、あ、なんか、あ、順調に走り出したなと思ってですね、その石北トンネルを越えたところで、あの上越っていう信号場があるんですけど、はい、ここで止まっちゃったんですよ。それでたら、まあ、アナウンスがありまして、なんかちょっとあのエンジン系統にちょっと若干ちょっと異常が出たと、はい、いうことで止まってですね、それで、これからあの再起動しますっていう、私もこれ初めての経験だったんですけど、一回エンジン全部止まって、はい、まあ、これディーゼル、あ、ディーゼルかっていうか、H100 っていう、はい、あのディーゼルエンジンを回して発電して、でそれでモーターで動くっていうやつなんですけど、で一瞬あの車内がわっと暗くなってですね、はい、でなんか最初静かなんですよね、うん、それであら、これエンジン本当にかかってんのかなと思って、非常にこんな上越っていう山のど真ん中で
も、そうですよね、
困るなと思ったんですけど、まあ、ほどなく、まあ、動き出しまして、はい、で結局旭川にはですね、23時頃到着っていう、うん、それであのホテルに、まあ、行きましてですね、なんですがこの北旭川出発時間が朝4時なんですよ、
はい、あれ
で午前3時に、過ぎにちょっと集合っていうことになったので、まあ、横にはなったんですけど、ほとんど、はい、まあ、あと興奮もあって、ね、眠れず、そんな雨で、まあ、北旭川の駅に、まあ、行ったわけなんですけど、はい、まあ、もちろん当然周りはまだ真っ暗 で、はい、で乗った列車がですね8071っていう列車で、これはですね北旭川を4時3分に出発して、北見の貨物駅に8時28分到着で、距離にすると、まあ、約190キロぐらいなんですかねっていう距離なんですね、はい、それで最初に、その北旭川 の、 あの信号扱い所を見学させていただいて、はい、で、まあまあ、この番組でも何回か紹介してるんですが、私はもともと国鉄職員 で、で若い頃ではその新富士駅であの貨物列車を、まあ、飛び乗ったりとか飛び降りたりとかしてたんですけどまあその時に比べるとですね、その転鉄機っていうんですか、
はい、
あのあれをこう交換、あの回、あの動かすのが、当時はこうテコっていうカチャッとこう動かすやつだったんですけど、今はもうパソコンでそれを全部動かすっていうんですね。あ、やっぱりこの、まあ、約45年その間にずいぶんやっぱり進化したんだなと思って、見て、おりました。まあ、それであの、まあ、無線機からですね、この8071のディーゼル機関車 DF200 がその貨車に連結するっていうようなものを無線で入ってきましたんですけど、でこの8071っていう列車っていうかですね、この石北本線の貨物列車はあのコンテナ車の前と後ろにこうディーゼル機関車2台くっつけるっていう、まあ、かなり特別、はい、特殊な、まあ、列車なんですね。なので前と後ろとあのちょうどその1人ずつ運転手さんが乗ってると。で私が乗ったのはですね、北旭川を出た時には最後尾にあの機関車に、
はい、
DF200 に乗って、で、4時3分にまあ出発しまして、で次はですね、新旭川っていう駅に到着するんですけど、はい、ここがちょうどその宗谷本線と石北本線の、まあ、分かれ目のところで、ここから今度は逆にですね、私たちが乗ってる、機関車が一番先頭車になるんですね。それでその8分、停車時間がですね確か8分ぐらいだったと思うんですけど、まあ運転手さんはいろいろやることはあるわけですよね。まあ、 例えばこう無線のチェックだとか、はい、あとまあ、その赤方向線ってちょっと違う信号システムなのでそれに合わせてとかですね、うん、でそんなことずっとやってたら突然女性の声で発車3分前ですっていう声が聞こえてくるんですね。で そして、まあ、間もなく出発ですみたいな、ちゃんとですねその今そういう、まあまあ、当然こうプログラムされてるんでしょうけど、女性の声でちゃんと、ま、もうすぐ出発ですよっていう、はい、ちゃんとこう言ってくれるんですね。まあ、私が乗ってた時はその DD51 っていう機関車だったんですけど、乗ってたっていうか、たまに運転室に新富士駅で中入ったらそんな女性の声でもう注意促すだったら全くなくてですね、もちろんその機関士さんたちの自分たちで全部全て確認というところだったんですよね。で随分違うなと思ってたんですけど、まあ、また今度定時にですねその新旭川駅を出発していよいよその石北本線に、はい、まあ、入って、まあ、行くんですけれども、最初のうちはですねこう平野部をこう淡々と走っていくんですよね。なので、まあ、割と順調に、で聞いたら最高速度で75キロっていうことだったんですけど、まあ、本当に順調にこう行って、で最初はですね前と後ろの機関車あるんですけど、前の機関車だけがこう、まあ、アクセルをこう入れるっていう、まあ、僕らはこうノッチを入れるっていうんですけど、そんな状態で後ろの機関車はね、こうただこう運転手がただ乗ってるだけみたいなような感じで、うん、まあ、本当に順調に行ったんですけど、途中のですねイカウシっていうところから、はい、駅からもう明らかにこれカーブが多くなってちょっと登ってるなっていう感じになったんですけども、でイカウシ過ぎて今度中愛別っていう駅を過ぎるとですね、はい、また先ほどの女性の声で、制限45キロとかっていうですね、声が出てきて、あ確かにこうなんか臨時の徐行区間なんですね、はい、それもちゃんとプログラミングされてて、はい、そのちゃんと運転手さんに相当前からですよ、もうずっともう45キロ制限、まもなく45キロ制限ですっていう、
なんかナビみたいですね。
あ、その通りそうです、うん、本当ナビなんですよね。で、この装置がですね、ちょっとまたお話を聞いたところですね、やっぱりその斉さんおっしゃるように、ね、本当ナビで、これでこうなんか荷主さんとかにもなんか今このコンテナっていうかそのどこにいるよとかっていうのがですね、そういうのがちゃんと
連動してるんですね。
連動してるんですね。これがですね、このモニターでプラネッツっていう名称だそうで、列車の位置をその荷主さんたちに、まあ、多分 GPS だと思うんですけどお知らせするというようなんですね、本当にナビなんですよね。で、まあ、ちょっと この話はちょっとマニアックになるんですけど、石北本線も当然その、単線なんで、はい、線路1本しかないんで、途中の駅でその、まあ、前から来る列車というか交換するんですよね列車が、はい、そこの駅でこう2つの線路があって、で、そこで上りと下りの列車が交換するんですけど、まあ、いわゆるこう本線って言われる線路って普通はですよ、普通は割とこう線路ポイントもまっすぐで、はい、まあ、スピード落とさずぐーっと行けるんですけど、はい、なぜかこの石北本線の確か4つの駅だったと思うんですけど、はい、副本線って言われる、はい、方がこうなんか直線で、本線っていう本線って言われるその根室本線で言えばその本当まっすぐになってる線路の方がちょこっと曲がってるとかですね、そういうなんか変わったちょっと駅が4つほど、うん、まあ、ありましたですね。で、ですね、で間もなくその上川っていう駅に到着するんですけど、はい、でこの時刻表を私ちょっと見ましたらですね、この8071っていうのがこの新旭川を出たらエンガルまでノンストップなんですよ、 2時間半、
はい、
でその上川って特急列車も全て止まるんですよね、はい、だからもう上川ぐらいにはなんか止まるのかなと思ったんですけど、初めてですね、その上川駅通過する列車に乗ったのが、
運転停車みたいなのをしないと
全くないですね、はい、でも通過をしてって、まあ、 いよいよその最初の、まあ、難所っていうんですかね、はい、石北の山越えがまあ始まるわけなんですよ、うん、でこれ石北っていうのは石狩と北見っていう、はい、そういう、名前で石北になってるんですけど、で最初にですね、まず元天幕駅っていうのがあったんですけど、はい、ここも通過をするんです、駅の後ですね、はい、もうほとんど駅舎とかホームとか全くないんですけど、そうするとね、もう半径300メートルっていうむちゃくちゃきついそのカーブ、うん、まあ、この間この番組で話した箱根登山電車よりは全然大丈夫なんですけど、はい、300メートルっていう曲線と、そして上りがだんだん始まっていくんですよね、うん、そうするとその DF200 っていう、まあ、これもそのディーゼルエンジンを回して、でモーター発電してモーターで動かすっていう機関車なんですけど、運転席にいるとそのディーゼルエンジンの音がやっぱりなんか力入れてるなっていうのが分かるぐらい、あ、それでですね、運転室にいて、でその機械室との、まあ、境目にドアがあるんですけど、はい、それを開けたらすごい音するんですよね。でも閉めると、はい、本当にもう静かな、うん、本当に環境のいい感じのところなんですけど、まあ、それでもやっぱりその上りにかかってくるとだんだんその重々しい音にこう変わっていくっていうのが、まあ、分かりますし、で次のですね、中越信号場っていう、はい、昔こう駅だったんですけど、そこをこうに入ってくる頃にはもう時速、そうですね、30キロぐらいでもう這うようにこうゆっくりゆっくり登っていくんですよね。 で、こういうところに来ると今度はその後ろについてた、はい、機関車 DF が、ずっとアクセルを入れてたノッチを入れて、それでこう本当に2台同時にこう行くっていう感じなんですけど、で聞いたんです、その石北本線 その前と後ろの機関車っていうのは、これはまあ僕らも知ってたんですけど、それだったらなんか前に2両つけていわゆる重連っていう形 で、うんうんうん、で運転手さん、そうすると運転手さん1人で済むので、はい、まあ、重連総括っていうんですけど、うん、前の機関車で操作すると後ろの機関車もその、全部同じような動作するっていう、はい、2両機関車続けるとですね、はい、そういうのではないんですかって言ったら、やっぱりそのここ、いや坂が非常にきついので、はい、やっぱり後ろから押した方が非常にその、うん、なんかね、やっぱり力が発揮できるっていうので、
そういうもんなんですね。
そういうものらしいんですよね、うん、だからその後ろから押す機関車の位置がこう離れてると、はい、その重連総括っていうのができないので、はい、各一人ずつこう運転手さんが乗ってると。で、だけどやっぱりそのやっぱりもうなんですか、あうんの呼吸なんですね。やっぱりちゃんとこう息が合ってるからこそ山が登れるっていうな、うん、それでですね、この石北本線っていうのはやっぱりその坂がきつくてそのカーブもきついもんですから、そのコンテナ車がですね11両が限度らしいんですよ。で11両にその2両 その ディーゼル機関車がついているので、うん、本州だとその20両とかもう長くつないでるとか、
よく見かけますね。
よく見かけるんですけど、いつまでたってもこの列車は終わらないなみたいなんですけど、そういうイメージでいると、はい、なんかすごい短いなとは思うんですけど、でももうこの山越えなんでこれはもうしょうがないんですよね、はい、で今配信になりましたけど、以前にですね釧路市内でここの FM 釧路さんのある春鳥駅から、はい、シリトの港まで釧路臨港鉄道の石炭列車走ってたんですけど、うんうん、これも前と後ろと機関車がついてて、はい、それでその、汽笛の合図で、後ろの機関車に押せとか、もう押さなくていいよとかっていう合図をやってたんですけど、この石北本線の DF200 はそういうのは全く、汽笛とかっていうのは全くなくって、はい、もうその事前に相当打ち合わせをして、でもうその通りにこう動かすっていうんで、まあ、ちょっとなんか逆に汽笛の音聞きたかったぐらいだったんですけどそれはなくてですね、まあ、本当にこうその打ち合わせで行くんだっていうことが分かりました。それでその峠越えでですね、その怖いのが空転なんですよね、はい、 こう車でいうところのスリップですね、はい、これが怖いし、それからそのちょうど今の季節ってあの葉っぱが落ち葉がその線路の上に上がっちゃうと、はい、油分がこうついちゃってもうしやすいんですね、空転とか滑走とか、うん、でしかもその この日はもう降雪っていうか雪があって、はい、まあ、倒木もあったので、その跡がない、跡をなんですかね、こう倒木を撤去した跡が生々しく残ってたんですけども、うん、そこの中をその本当 DF が力を合わせてゆっくりゆっくり進んできてですね、なんかそのなんか見てたら、あ、これ本当一回多分止まったらもう上がれないんだろうなと思ってですね、ちょっとここはあの緊張感が ありましたですね。ですごく今日は緊張感が伝わってきたんですけども、それでやっとの思いでですね、昨日、私の乗ったあの H100 が止まっちゃったあの上越信号場で、ここもですね、はい、もうずっと通過をするんですけど、まあ、なんかここまで来ると、あ、なんかやっと山越えたかなっていうふうに思えたんです、
はい、
そうするとですね、石北トンネルということですぐ入っちゃうんですけど、うん、やっぱりしばらくその力行つってこうずっとノッチを入れてる状態だったんですよね、はい、でそしたらあの乗っていただいた JR 貨物の方から、
はい、
あ、間もなくその分水嶺っていうここが頂上ですよっていうところに、はい、着くとそのエンジンが、まあ、いわゆるニュートラルの状態になって、はい、もう惰性だけでもこう下っていくと、それで旅客列車に乗ってると全く分かんないですけど、
はい、
ここの石北トンネルの線路と線路の間に何ですか、水を流す、
はい、
なんとかね、水路っていうんですかね、それがこうずっと続いてて、
はい、
確かにトンネルの壁とか見ると、うん、まあ、水っていうのかね、やっぱり結構滴り落ちてるっていうか、こう伝ってこう、はい、来てて、あ、これやっぱりそういう水を流さないと
排水してます
、まあ、排水なんですよね、でこういうのってやっぱ旅客列車に乗ってて横の窓ばっかり見てても全くわからないんで、まあ、大変なんとなくこう勉強になったなっていうのが、やっぱで、あとトンネルに入るときにこんな狭いトンネルこう通れんだろうかなくらいの、まあ、ギリギリなとこだったんですけど、まあ、もちろんそんなぶつかるわけもない 、でやっぱりトンネルを、まあ、その赤北トンネルって、まあ、長いトンネルなんですけど、まあ、そこ抜けたところで、ちょっと空が青くなって、
はい、
あ、ちょっとなんか朝日がこう入り込むような感じのそんな時刻だったもんですから、まあ、すごく綺麗な山を見ることができました、はい、今日はですね、この貨物列車に乗って、この赤北トンネルまで、
はい、
のお話で、次週は次はこの北見貨物駅までご報告したいと思います。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。